ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、9月を振り返るということで、いつものこちらの方に行っていただきました。
こんにちは、PG ディップ今治セフィーロです。よろしくお願いします、MBA。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと一番重要なニュースをお伝えしようかなと思うんですけど。
ああ、何でした？
新宿西口に異変が。
はい、新宿西口といえば、天下一品が呉服店に変わった痛ましい事件がね、今年ありましたけれども。
で、その痛ましい場所と申しますか、もともと天下一品があって、今呉服店がある場所から、
はい、
10メーターも離れてないところに、天下一品新宿西口店が今開業されようとしています。
ああ。おめでたい。それは、
これはわりかしビッグニュースと言っていいのではないかと。
そのニュース、天下一品の大量閉店のニュースを知ったのが今年の6月ぐらいなんですけども、僕もその時に言ってたと思うんですけども、はい、すぐ新しい店舗できるよって言ってたと思うんですけども、
はいはいはい、
それに関しては案外早くできたなっていうのが自分の感想ですね。
まして、その通りになったって感じですね。
1年くらいかかるかなと思ってたんですが、半年ぐらいでしたね。早かったですね、やっぱ。
そうですね。で、僕、たまたまその街歩いてたら、目の前を通りかかったんですよ。
まあ職場すぐ近くだからな。
そうで、ああ、天一できるんやって思ったんですけど、
はい、
ポスター貼ってまして、
はいはいはい、
オープニングスタッフ募集って書いてるんですよ。
はいはい、
で、僕こういうの初めて見たんですけど、
うん、
6月末に閉店した旧天下一品で働かれていた方は、その時給からスタートできますって書いてますね。
ああ、なるほどね。まあ今は人手不足だからね、そういうのもあるんだ
ろう
ね。
そうそうそう。経験者募集ですよね、まさに。
経験者どころかっていう話だね、もはや。
うん、同時に店長、社員も募集って書いてましたからね。あの、下手したら店長まで、旧天一からいけるかもしれませんね。
やし、旧天一は今、呉服店っていう新しいラーメン屋で働いてる可能性が結構あるわけじゃないですか、多分。
あ、まあありますよね。
で、そうなってくると、これは、そっちに移ってくる可能性が高いんじゃないかなって思いますね。
旧天下一品で働かれてました。
はい。
で、その方が呉服店で働いたとすると、時給が下手したのがリセットされちゃってる可能性もなくはないですよね。じゃあ10メーター離れた旧天下一品だと、もともと自分が慣れ親しんでいた、ね、はい、何一つ変わらないであろうシステムで働けるし、
うん、
時給も戻るしみたいなこともあり得るとかな、
あり得るかもね、知らんけどまあ呉服店は呉服店で時給同じっていう施策をやってる可能性は高いと思うけどね。それは
そうだよね、うん、ね、最低賃金も上がりますしね。
上がりますし、今スタッフを揃えるのが本当大変ですから、ね、もしね、時給が上がるっていうことになったら、天下一品に変えてきたらいいね。
そうそうそうそうそうそう。今治は池袋と新宿が主な活動圏内だということは再三申し上げているわけですけれども、
うん、
今や天一不毛の地になってしまったわけでして。
もともと4店舗あったのにね、2店舗、2店舗の。
そうそうそう。そうなんですよ。だから4が0になって、お、1になるのかみたいなですね。
そうですよ、ほんとね。インフラのね、冗長化っていうのは非常に大切だということは、これでよくわかりますね。一つのインフラに頼ってたら、こういうことになるっていう、補足しときますと、その池袋と新宿の天下一品4店舗は全部同じフランチャイジーがやってたっていうね。で、そのフランチャイジーの方針転換によって全部閉店一気にしたっていうね。
で、ね、全部呉服店になってしまったという。
なってしまったって。
天下一品のホームページを見ると、この新宿西口店が、オープンしますっていうのはもう公開されてるんですよね、情報として。
はい、
ただ池袋で新店舗できますっていうリリースはまだないわけで、なので。
いや、できるよ、それは。できるできる。
4店舗あったのが0になって、今1になろうとしていて、
うん、
ね、これが2になるか3になるかみたいな。
まあ池袋にもね、多分すぐできるよ。
だといいんですけどね、ほんとね、
う
ん。
ラジオ食堂では何度か言ってますけども、出店とかね、そういう時に一番難しくて重要なのは、うん、需要予測が一番難しくて重要なんですよね、
うん。
需要予測っていうのは予測なんで、不確実性がすごく高いっていうのと、
そうだよね、別にオープンしたってお客さんが来なかったら意味がないわけであって。そうそう、
どんだけビラ巻こうが、インフルエンサーに来てもらおうが、需要がなかったらね、来ないわけなんで、お客さんっていうのは。
だからちゃんとお客さん来てくれるかで、どれくらい来てくれるかね、損益分岐点超えるかみたいな、そういうところがまあ大事なの。
そう、極端な話、完璧な需要予測ができる人が仮にいたとしたらいないけどね、そんな人は、
うん、
赤字店舗なんて絶対出ないんで、まあ、絶対じゃないか。まあ、後からライバル店とかが出て、環境変わるからね、わかんないけど。まあ、でも赤字店舗っていうのは出ないからね、理論上は。
そうだね、ペッパーフードサービスみたいなこと言ってますね。
そうそうそうそう。売上がわかったら、それに見合ったコスト計算すれば、絶対利益は出るわけなんでね。まあ、それができないからみんな苦労してるんですが、今回の天下一品みたいに、繁盛店である天下一品の池袋店と新宿店を、まあ、なんでか知らんけど、手放す変な な被害者があったという状況。
まあね。まあもちろんね、何らかの戦略的な判断があってそうしたんでしょうけどね。
うん。だけど、もう需要予測はほぼ完璧に出来上がってるわけなんで、こんな美味しい出店なんてないわけなんですよ。だから、まあ、やるよねって普通は。半年やったら早いなと思いますけど、ね、まあ1年以内に旧 MP キッチン、今年6月に大量閉店した後店舗に関しては、その近隣に天下一品ができる可能性はかなり高いと思う。これは。まあ、ちょっと変な言い方すると、落ちてる金を拾うだけっていう世界やからね。運転資金が潤沢な企業にとっては、それっていう、
ね。そうだね。
これから先、できると思いますんで、池袋にもできたらいいね。それは。
本当ですよ。
ということでございましてですね。
はい。
今月は天一祭り秋田一番天一祭りまあ、毎年ね、10月一日は天下一品の日。
あ、そうそうそう。
日っていうのがあってね。ね秋といえば天下一品、天下一品といえば秋っていう状況があったんですけども、今月は天下一品ニュース山盛りでお送りいたしますんで、天下一品ファンの皆様、ラジオ食堂のリスナーの方々にどれだけいるか知らないですけども、よろしくお願いします。
します。
食べログ立ち飲み屋さん100名店を発表というニュースがですね9月18日に来ました。
あ
めでたいですね。食べログ100名店っていうのはですね皆さんご存知だとは思うんですけども、ジャンルごとのトップ100っていうのを食べログは発表してるんですね。
ああそうなんだ。
例えば直近で言うとですね、お好み焼き100名店とかステーキ鉄板焼き100名店とか、店舗数が多いジャンルに関してはほとんど100名店っていうのが発表されてるんですよね。寿司とかラーメンとか天ぷらとかね、焼き鳥、ね、焼肉もそうですけども、それについに立ち飲みっていうカテゴリーが出たということでですね、
赤谷さんの大好きな言葉、立ち飲みは文化ってやつですよね。
そうです。立ち飲みは文化でございますからね。
文化あるところ100名店ぐらいあるでしょうよと。
そういうことですよ、本当。大変喜ばしいというところなんですけどね。まあ、個人的にはね、立ち飲みに100名店っていうのもあんまり相性良くないなと思うところあるんですよ。ま
あ、そうなんですか？
いや、立ち飲みっていうのは庶民の文化ですからね。まあ、お好み焼きもそうかもしれませんけども。はいはいはい、
全くですよ。
食べログ100名店だよとか言いながら行くような立ち飲みとか俺嫌やし、だいたいミシュランに乗った立ち飲みだよとかさ、そういうの好きじゃないんで、権威とは外れたところで立ち飲みの魅力っていうのはあるんで、だからまあそういうのはねちょっと引っかかるところではあるんですけども、まあ立ち飲みファンとしてはね嬉しい限りですっていう感じなんですけども、でここでですね、
はい、
今治さんにクイズなんですけども、先ほど私この立ち飲み100名店をですねチャット GPT さんに都道府県で集計してくださいとお願いして、守備よくチャット GPT さんは集計してくれました、はい、
はい。
1位の都道府県はどこでしょう。その1位の都道府県の全体シェアとは何パーセントぐらいでしょう。これをちょっと考えてみてください。
ああ、じゃあ全国に47都道府県あります、
はい、
で47都道府県から100名店を選びます、
はい、
単純平均すると1都道府県あたり2ぐらいになるけれども、
まあそんなわけないですよねっていう。
そんなわけはないから1位の県が例えば10あるとしたら、はい、まあマーケットシェア47分の10だからまあ 18%、20% 弱ぐらいになると。
そういうことですね。
ああ、それはどうかってことですね。
そうです。
ああ、わかった。もう当てに行こうか。
はい。
1位、東京、30%。
なるほど。大外れ。
え？
だいたい、俺がこうやってクイズ出すっていうことは、そんなね、誰も想像つくようなこと聞くわけないじゃない。答えはですね。
はい。
大阪府、1位。驚愕の 52%。
これは当たらんな。
いや、改めてね、やっぱ大阪府は立ち飲み聖地だって感動しましたね、これに関しては。
そんなに大阪で立ち飲み多いんだね。
はい。2位が東京都。で、それから 20%。
ああ、なるほど。
3位、兵庫県 7%。で、次が京都府 6%。神奈川県 4% ということで。だからね、立ち飲みって、やっぱり西日本の文化なんだなっていうことが、すごくよくわかる。
なんか首都圏と近畿圏しかないじゃないですか、そのランキング。
まあね、そういうもんだよ、立ち飲みなんて。
地方をちゃんと追ってるのか、食べログ。でもあんまり立ち飲みないかもね。
ない。僕も日本に関しては47都道府県全部回ってますけども、地方で立ち飲み行くんですけども、僕も。でも、大阪ほど立ち飲みが充実してる街っていうのは、よくいない。やっぱり僕の印象としては大阪の次、兵庫やし、まあ、神奈川は結構多いなっていう印象持ってるけどね。あとは、九州でちょこちょこあるぐらいかなってイメージだな。九州もね、福岡もね、あんまないんだよね、立ち飲みって。
確かに屋台文化だからですかね。
北九州には立ち飲み多いんやけど、福岡
ああ、
市
なる
の
ほど。
方にはあんまないんだよ。いや、大阪府の魅力再発見っていうね、感じでしたね。自分が関西圏から東京に移り住んだのが、もう7年前になって、もうだいぶ経つんですけども、
だいぶ経ちますね。
やっぱりそこで感じた大きな違い。東京には立ち飲み屋、いっぱいあるんだけどね。あるけど、大阪とはやっぱりレベルが全然違うなっていうことはすごく感じた。大阪って結構立ち飲み屋多くて激戦区っていうのもあるんだけど、味で勝負している立ち飲み屋が多いんですよ。値段でさっくり飲んで出るっていうのが立ち飲みの魅力なんですけど、料理も気合い入れて作ってる大阪の立ち飲み屋が多いんで、だからその差っていうのは結構出てるんじゃないかなって思うのね。東京も立ち飲み屋多いんやけど、おそらく世界初の立ち飲みチェーン店のバンパイヤが発祥したのが東京なんで、で、まあバンパイヤはまあ美味しいけどね。美味しいけど、あくまでも素材をそのまま出すっていう感じなので、あんまり料理しないというか、バンパイやって。
ああ、なるほどね。だから、素材はまあいいけど、調理はシンプルなものが多くて、あんまり手が込んでないみたいな。
まあ、それはすごくいいんだけど、でも、大阪にはかなわんなって思ってたね、やっぱ。
ああ、今見てますけど、確かになんか東京、大阪、兵庫が見ないっすね。
でしょ。
たまに富山。
富山なんか1店舗しかないと思うけどね。まあ、大阪ばっかりでしょ。
大阪ばっか。
まあ、その次、兵庫、京都って続くわけだけどね。
そうだね。
そうなんだ
私、この
よ。
中で行ったことあるの1点しかないですね。
スタンドヒーローでしょ？
はい、そうです。
前、ラジオ食堂で言ってたね、その話。
むしろ板橋駅にあるんだ、釈明店って思いましたね。
ああ、いいじゃないですか。今度行ってみてくださいよ。板橋駅って何線？
埼京線。
あ、埼京線なんだ。東武東上線がやっぱ有名やからさ、板橋っ
そう
てい
だ
う。
よね。そう。だからまあ、なんかね、大山ぐらいにあるんかなとか思ったら違いますな。
お、たまたま俺昨日大山行ってたよ。
え、マジで？
大山で立ち飲み楽しんでたよ、昨日。
大山にも立ち飲みってあるんですね。
何軒かあります。
へえ。
板橋はね、比較的東京都内でも立ち飲み屋が多い地域だね。
そうなんだ。
比較的。上板橋にもあるし、大山にもあるし。
上田市にあんの？
あるよ。
俺住んでたのに知らない。
まあ、それはしょうがないけどさ。
まあ行かないからね。調べないからね。
そうなん
あるん
だ。
だ、立ち飲み上板橋に。知らんかっ
板橋
た。
は結構僕の印象では多いですね。難しいとこだね。立ち飲みって店舗が小さくて回転率で収益を上げるビジネスモデルなんで、だから都市圏が出しやすいですよね。地方とはあんまり相性がよろしくない。
まあ人がね、そんなにいないと回転率も上がらへんからってことですよ
そう、
ね。
そうそうそうそう。人がいるかつ地代が高い地域で立ち飲み屋ってビジネスモデルとの相性がいいから、東京大阪に多いのは当たり前といえば当たり前、地方に少ないのは当たり前。なんだけれども、東京は23区でもちょっと外れたところに立ち飲みって多い印象ありますね、やっぱ。立ち飲みっていう文化との相性というか、言い方悪いけど、やっぱり立ち飲みって庶民とか下町の文化なんで、だから僕はね、立ち飲み屋が多いって思うのは、板橋区、杉並区、大田区、台東区、
下町ばっかやな。そりゃそうですよ。
足立区。
ああ、もうバキバキの下町じゃないですか。
そうなんだよね。
まあ、そりゃそうなるよね。で、東京だから地代も高いしね。
そう。まあ、地代が高いということは、立ち飲みに向いてるんだけど、狭い店舗で回転率重視なんで。だけど、
そうだよね。
もちろん北区ね、忘れちゃいけない。
ああ、赤羽を要するね。
赤羽を要す、そう、その辺になってくるんで、これもまたちょっとね、不思議なところでね。
僕、お酒飲める人が常に羨ましいんですけど、僕も立ち飲みとか行きたいですもん、酒が飲めたら。
今治さんにとっては、いい店多いと思いますよ、やっぱり。最近、ガストで一人飲みするのが好きって言ってるぐらいですから。ガストで一人飲み好きな人は、まあ、立ち飲み好きなんじゃないって感じは ますね。それは。
そうだよね。だって、まあ、安いし、そもそもその、そんな酒飲まれへんから長いもしないし。
うん、そうですよね。ヴァンパイア近く、会うでしょ？あなた家の近く。
ああ、まあ、そっか。あるはあるね。うん、そういえば行ったことないわ、ヴァンパイア。まあ、行きゃいいんだよな。
まあ、今度ちょっと行ってみてくださいよ、ヴァンパイアに。
そうですね。俺一人ヴァンパイアまだやったことないですもんね。
うん。ガストより一段階安いですよ。
そうですよね。そらそうですわ。
そらそうやけど。
はい。私、ちなみにこの間、スタンドヒーロー職場の人と行って、
うん、
仕事の愚痴とあのサラリーマンにありがちな人間関係の話で4時間半飲みましたね。
うん、
我ながらバカじゃねえかと思いましたけど、
いや
こんなに長い間人は立てるんだと思いましたもん。
いやまあ案外立てますし、まあでも言いたかないですけど息じゃないですねそこは。
あんまりいい客じゃないですよね、
うん、
回転率なんだからね、回転率上げなきゃいけなかったですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。まあまあずっとね注文が発生してたらいいんだけどね、店側からしたら。
ああ、まあそれはやってましたけどね、さすがにね。
ああ本当、うん、じゃあまあそこまでじゃないですけどね。
パッと食べてパッと飲んでパッと去るのが息ですよね、
うん、とは言われてますけどね。ということで、食べログ立ち飲み100名店でした。まあ、大阪に観光に行かれる人、最近ね、やっぱり。
ああ、いいよね、そうだよ。
万博の影響で多いと思いますんで。まあ、万博もう終わるけどな。
そうだな、ようやく終わるよな。だからまあ、これでだいぶね、インバウンドの方とかもね、日本人とかも減るんちゃうかなと。
ああ、そっか、そういう意味では大阪行きやすくなってるかもしれないね。そう。
いや、行きやすくなると思うよ。11月、12月以降は行きやすくなると思う。
あ、逆に。ね、ああ、じゃあそういう意味ではいいんじゃない？
ホテルの値段とかも下がると思いますよ。
うん、そっか、それはあるね。だからもしかしてリスナーさんの中にも、大阪に久しぶりに行きたいって思ってたけど、ホテルが高くてね、東横インが1万5000円、ふざけんな。そういう経験をされた方は、まあ万博終わりますんで、食べログの立ち飲み100名店を参考にして大阪観光行かれるのはいいんじゃないでしょうか、という感じですね。
はい。
はい、立ち飲みといえばということでですね、こちらのニュースです。サンマが大量、お前らの想像以上に大量ということで、9月4日のですね、共同通信の記事がこれ。これはびっくりしましたね。千葉県銚子市の銚子漁港で4日、9月4日ね、今年初めてサンマが水揚げされた。この日だけで112トンと過去4年間の合計量を大きく上回った。銚子市漁協によると、例年は10から11月が多く、9月の水揚げは異例。ああ、なるほどね。サンマの記録的な不漁が続いていた港は活気づいたということで、直近のね、4、5年間って、サンマがどんどん高くなって、高級魚やんというお話がずっとあったんですけども、黒潮さんが大蛇行をやめてくださったそうで、まっすぐ通るようになってくださったそうで。
ああ、そうなんですか。
はい、その影響が大きかったみたいですね。黒潮大蛇行っていうのはですね、2017年か18年ぐらいからですかね、黒潮って日本の太平洋側、日本海の逆を沿って通るのが黒潮だったんですけども、それが大蛇行をずっと続けてましてですね、四国のあたりから黒潮がぐわーって日本から離れていてですね、東京に戻ってくるみたいな感じのがあって、そのせいでサンマとかイワシがね、取れにくくなってたと言われてて、で、その黒潮大蛇行が終わったのが今年の8月の終わりで、で、同時に9月にサンマ取ったら大量ですという、感じです。最近スーパーでも今まで見なかったサンマの値段、1匹に
安いよね、うん、
200円とか300円とか。まあ昔ね、僕らが高校生とか大学生ぐらいの時は2匹100円とか異常な値段だったんですけども、サンマって、
まあ、まあそこには遠く及ばないけれども、
うん、直近では平均で1匹800円とか意味わからん値段で売られてたサンマが、まあ最近は300円ぐらいで、まあまあ普通に、
そうだね、1尾あたり200円ぐらいで売ってますかね、最近は。
そうですね、
すんごい安いよね。
現実的に今日の夕飯にちょっと買って帰ろうかしらって思えるような値段になりましたんで、いや、これはめでたいということです。
しかし、ほんまにあれだけ取るんやなとは思うものの。
いや、俺はもうそこですね、やっぱ、大丈夫かって。
うん。
黒潮大蛇行っていうお話をさっきしてたんですけども、その黒潮大蛇行が強制的な資源管理を日本に課してた状態とも言えると思うんですよね。
はい、そうだよね。
うん。黒潮が蛇行してたからなかなかサンマが取れませんでしたよって。だから、クレイジーカントリーのジャパンの魔の手からお魚さんを守ってたわけですよ。
はい。
それが取れるとなったら、絶滅するまで取るのが日本でございますんで。
ああ、本当そうだよね。だってさ、この日だけで112トンの過去4年間の合計量上回ったってさ、過去4年間の合計量以上取るなよって思いますよね。
いや、ほんまにそうでね。サンマの漁獲量ってね、ピークがね、2008年だったらしいんですよ。
そうなんだ。
はい。ピーク2008年が34万トン。すごいなって思うねんけどな。で、逆のピーク、最も取れてなかったのが2022年、3年前ですけど、これが1万7千トンということで、20倍の開きがあるんですよ。2008年とピーク34万から2022年の1万7千まで。おかしいよな、こんな。
らしいよ。
だから、直近取れなかったっていうのが、サンマさんにとってはとてもいい状況だったとは思うんですけども、まあ、こっから先、取れまくったらまた減るんちゃうってなります
まあ、
よね。
そうなるよね。誰がどう考えたってなるよね。
だから、そのね、黒潮大蛇行が始まったのが2017年ぐらいなんですけども、そこで漁獲量が落ちたと言いつつもね、例えば、その黒潮大蛇行が始まる前の2016年のデータで言うと10万9590トンなんですよ。だからさっきも言った、34万トンの3分の1以下っていうことになるわけなんですね。黒潮大蛇行がなくても。っていうことは、やっぱり資源量減ってんじゃんって、普通にデータ見たら思いますよね、そんな。取ったら減る、取らんかったら増えるっていう、当たり前の資源管理っていうのがないのが日本という国なんで、これはまずいぞと、やっぱり思っちゃいますね。まあだからどうしましょうとは僕もなかなか答えを持ってないところではあるんですけど、サンマ美味しいし、サンマ安い方が嬉しいですからね。ただね、心配にはなっちゃいますね、ほんと。
なりますよね。計画的資源管理みたいなものが全くないままだよなっていう。
おかしいんですよね、日本は、本当に。まあ、日本、おかしな部分いっぱいあるけど、漁業に関しては、本当におかしいんで、まあ、ラジオ食堂でも過去何度もこの話してますけれども、漁獲制限かけても、漁獲制限に達しないっていう恐ろしい国なんですよね。
達しないような漁獲制限しかしないという。
そんなレベル、やっぱ、なんでそうなってるか知らないけど、想像はできるけど。
想像は非常に簡単にできるんですよね。
まあ、想像は非常に簡単にできるんだけど。まあね、怖いですね。はい。
まあ
ま
ちょっとね、僕もその業界にいるわけじゃないんで、
あ。はい。
リスナーさんでね、業界のことを知ってる人とかに話すか一回聞いてみたいですけどね。
うちのリスナーさん、農業従事者の方多いんですけどね。漁業関係者の方はあんま聞いたことないですね、そういや。
ないですよね。やっぱり
ね。
多分、漁をしてるときにはラジオなんて聞いてる場合じゃねえんじゃねえかっていうのが僕の仮説ですね。
ああ、そっか、そういうのはあるかもね。
音はやっぱりすごくするんで、船って。
ああ、そうだよね。
特に漁船とかってやっぱりエンジンもすっごいうるさいから、相性悪いんだろうなっていうのは僕はちょっと思ってますね。
漁業とポッドキャストは相性が悪い。
かなって思うね。ポッドキャストってものが生まれる前から、昔は例えば農作業されてる方はラジオを聞いてたと思うのよ。
そうだね。そ
で、
れ
そのラ
は、
ジオの延長で、ポッドキャストみたいなのあると思うんだけど、海の上って多分ラジオ聞けないよ
ああ、そっか。まあ、電波がね、届か
ね。
ないからね。
そうなのよ。だからやっぱりそのラジオとの相性もそんなにもともと良くなかったのではないかっていうのが僕のなんとなくの仮説なんですけど。
そうですね。
あれ今だったら本当はね、ポッドキャストなんて別に聞こうと思ったら聞けるんですけど。
まあ、聞けますが、まあ、もともと文化がないとね、なかな
そう
か
そうそ
定
う。
着しないですから、それ大発見じゃないですか。ちょっと、ポッドキャスト学会に発表してくださいよ、それは。
要従事者とポッドキャストの関 係。そうそう
そう。
そう。
短波やったら届いてた可能性があるんじゃ
な
ない。
くはないよね。あ、あると思うよ。短波が一番届きやすいはずなんで、間違いなく。
漁業従事者は昔は短波を聞いていたみたいな。
昔、漁業に従事されていた方で、小森まなみリスナーさんの方がいらっしゃったら、ぜひご連絡お待ちしてま
い
す。
や、短波ばっかり聞いてるから、なぜか経済状況と声優にだけ詳しい人が多いみ
そう
た
そうい
な、
そう。
そういうのが。
短波三人娘の時代に非常に詳しいリスナーさんとかお待ちしてます。
ああ、そうですよね。はいはい。サンマ大漁は非常にいいニュースだと思うんですけど、ちょっと僕は心配ですっていう感じ
そう
で
です ね。も
ね。
やもやする感じのニュース
は
で
い、
す。
そうですね。では、次。みんな大好き。ランキングのコーナーでございます。リサーチノート、パワードバイ、ラインさんですけども、こちらが8月25日の吉。今月は天下一品祭りですからね。こういうのを
そう
チ
で
ョ
す
イ
ね。
スしてみました。一番好きなラーメンのチェーン店トップ3は、マルゲンラーメン1段。天下一品、地域別の人気店や好きな理由もということでです。まさかの1位、マドケンラーメン。
あ、1位なんだ。あ、だから、2位が1段で3位が天一なのかな、これ。
そうなんだよな。窓券1位なんだって思って。ちょっと昔話をすると、僕が名古屋に勤めてた頃が、まあ15年前ぐらいなんですけども、その頃ね、名古屋とか近隣の愛知とか岐阜でね、増え始めてたなって印象があって、窓券ラーメンって。
あれ、マルゲンってあれ、東海なの？
東海で
エリアと
す。
しては。
物語コーポレーション。
焼肉キングですか？
そうです。僕の家の当時のね、近くには焼肉キングもあったし、窓辛ラーメンもあったし、職場の近くにも窓辛ラーメンあったな、確か。窓辛ラーメンって、いつの間にこんなに強くなったんて、ちょっとびっくりしてるとこなんですよね。自分の印象としては、愛知と、あと関西にね、窓辛ラーメン当時は出たんだけど、店舗がね。だけど、日本全国に、それこそ一番好きなラーメンのチェーン店で1位になるほど強くなったんかっていうのがね、すごく意外やって、俺の中で窓辛ラーメン。
全国制覇と言っても過言ではないですね。東北だけですね。丸源がランクインしてないのは。
うん、そうなんですよね。
あとの地域は全部ランクインしてますね。幅広く。
案外1位がないんですよね。あ、
北だけですよ
四国
ね。
だけか。だから、1位を取らないけれども、全国に普及してて、どこでも一定の人気があるっていう、いいポジションを取ったなって思います。これは
本当
本当
です
に。
ね。
北海道1位ラーメン山岡屋。まあ、北海道といえば山岡屋ですよね。
そうだ。
で、東北は後楽園なんだ。後楽園めっちゃ強いな、東北だ。
うまいわ。
で、関東でも後楽園か。そう
こ
な
れ
ん
意
だ。
外ですね。
そうなんだ。
まあ、関東といっても広いですからね。
関東って俺もう町田商店やと思ってたけどな。
え、嘘。
いや、まあそこら中にあるからさ。中部スガキ屋。中部はね、もうスガキ屋以外ないよね。で、近畿カムクだ。あっそ
これめっちゃ意外。
う。意外。近畿に住んでる人で、カムクだ好きっていう人見たことないねんけどさ。
カムクラ美味しいと思ったことが正直ないんですけど、カムクラ好きな人いたらごめんなさい。
いや、まあ、美味しいけどね。美味しいけど。
天下一品が負けるんかい っ
い
ていう。
やー、カムクラにね、店舗数では100倍ぐらい差ついてんだろうって思うんだけど、そうなんだなーって思って。で、昔からある大阪のチェーン店といえばカムクラと金龍がやっぱ
そうだ
り
よね。
有名なんだけれども、
だって金龍ランクインしてないですからね。
ね、金龍ランクインしてない。面白いね。で、中国地方が、来来亭。来来亭？あっそう。来来亭もあれよね。西日本で結構強いね、来来亭。
東海地方より西には、西は来来亭の存在感がすごいでかいね。
そうですね。滋賀発祥の来来亭。
あ、滋賀なんですか？
そうですよ。京都ラーメンのふりしてますけど、あれ滋賀県発祥ですよ、来来亭は。
なるほど。
四国が窓源が1位。で、
2位が来来亭だもんな。
九州、沖縄、一段一位。そうか、やっぱそう
嘘
か。
やん。
九州では本当に、打喝のごとく嫌われてますけどね、一段って。
地元の人は一段いかんとちゃうの？
で、おなじみの一段ですけどね。へーって感じですね。
まあ、ただやっぱり九州に僕は矜持を感じるのは、1位の一覧が10%じゃないですか。ベスト5以外のところに、この中にはないっていう選択肢と、
あ、かっこいい。
ラーメンのチェーン店には行かないっていう選択肢があるんですけど、この2つを足すと60%を超えてまして、
ああ、なるほど。まあ、九
この
州や
割合
か
の
ら
高さ
な。
はやっぱり1位なんですよね、全国で。
さすが九州。
だからそもそもチェーン店なんか行かないし、行ったとしても、ここ以外のチェーン店。だからもうおそらく僕の知らない地場のチェーン店に行かれるのではないかと。
思いますね、確かに。まあ、実際ね、九州は個人商店多いですからね。昔からやってる、豚骨ラーメン屋が多いんで。
そうですね。先日も坂上さん、ど豚骨召し上がってましたけども。
あ、美味しかったよ、あれは。
まあ、あんなのかまさにね、この中にはないじゃないですか。あれ、チェーン店なんですか？ 1 店しかないのかよく知らないんですけど。
ヤコーに本店って書いてあるけど、他に店舗はないと思います、多分。海流
なるほ
ね。
ど。
ドトンコツは
ああ、
海流。
海流か。
九州はやっぱラーメンが強いね。まあ一蘭とか一風堂とか上位にランキングしてるとはいえ10%と6.5%だから。
いや、
も
そうだろうと思うよ。
う、九州の人からしたらもうセドアウトもいいとこですからね、一蘭なんか。憎悪の対象にさえなってるのにって思うけど。
別に憎む必要はないと思いますけど、僕の身の回りでも、一蘭がいいっていうのを、外国人の友達だけだよ。
まあ、そういう戦略でやってらっしゃるんで いいです
普通の
ね。
外国人の友達は一蘭好き。
ああ、そっか。
ああ、日本に来たら一蘭の写真撮って俺に送ってくる。
よかった。 あと、好きなラーメンのチェーン店、好きな理由なんですけど、これ、
ああ、好きな理由ね。はいはい。
いいですよね。1位と2位が全部一緒っていう。1位スープが美味しい、2位麺が美味しい、全部同じっていう。まあ、
本当だ。あ、
やっぱりラーメン店なんでね、その辺は味で勝負してる感じがしてて。
でもいいですね。安いっていうのがないですね。
確かに、すごいね。みんな味
ああ、
で勝
だ
負
からこ
して
れ
る
はやっぱり味で勝負して選ばれてるの。これは素晴らしい話ですね。
んだ。で、そのさ、窓源一段と天下一品を分けた、やっぱり理由はこれあるじゃない。窓源が3位子供連れでも利用しやすいに対して、2位3位が一人でも利用しやすいっていう ことになって。
確かにな、天一の子連れはめったにおらんもんな。
まあそうだね。
たまに見るけど。
でも、子供連れでも利用しやすいっていうのが1位になったんでね。ラーメン業界の大転換じゃないですか。こうやって。
丸源は確かにね、ちょっと店内レイアウト若干ファミレスっぽいですもんね、広くて。
そうそうそうそ
あそ
う。
こは子連れでも利用しやすいよね。
ラーメンっていうのは異常な食べ物だと思うの。バイクイターみたいな感じですからね。
そうそうそう、暗い食いもんな。
そうそうそう、暗い食いもんで、
そうそうそう。
一人で、
黙々とな、美味しそうに食べない、嬉しそうに食べないみたいなやつね。
そんなことないわ。嬉しそうに食べてるわ。まあ。
まあ、丸源ラーメンではみんな嬉しそうに食っとんねん。
そうなんだよな。
いや、だからそれは素晴らしいですね。僕、丸源って正直一回しか行ったことないんですけど、
そうだね。
天下一品第2位、麺が美味しいってちょっと僕は嬉しいです。
美味しくないのに。
美味しいって。美味しいっていうか僕はもうね、これずっと何度も言ってるんで申し訳ないですけど、やっぱりあのスープにはあの麺が合うと僕は思っているのでちょっと嬉しいで
嬉
す。
しいですか。はい。で、あとあれね、天下一品の4位、サイドメニューが美味しいってい
どのサイドメニューのこと言ってんだろう？
う ね。
あれかな？納豆とかか
あ、納豆美味しいよね。
な？ キムチとかコーンとかそういうこと言ってんのかな？
納豆とキムチ最高にうまいもんね、天下
ね、
一
美味し
品。
いっすよ。美味しいっすよ。まさか唐揚げのことおっしゃってないでしょうね、みたいな。
まさかチャーハンのことおっしゃってない
これ
ね。
おっしゃってないでしょうね。
業務中でボッコボコにされた。
わざわざ、あれを食いには少なくともいかないからな。
そうですね。
ええー。なんか僕、チャーハンって本当なんか消極的選択の時にしか食いませんもん。
チャーハン言ってるじゃないですか。天下一品、冷凍チャーハン使ってるって。
いや、冷凍チャーハンでも美味しい冷凍チャーハン美味しいですから
い
ね。
や、まあ、美味しいけどさ。
美味しいですけどね。
いや、まあ、サイドメニューを懲りずに投入してるっていう意味では、評価されるんじゃないかなとは思うし、まあ、それが転じて、サイドメニューが美味しいってことになったんかもしれませんけども。
よくわかんないっすね。
まあ、で
なん
も、
だろう。
まあ、でも、あくまでもね、8.1%っていう、めちゃめちゃレアなね、人ですからね。
あ、そうだよね。だって、丸源におけるサイドメニュー美味しい。19.6%。丸源に比べたらやっぱりダブルスコアで負けてるわけですから。
でもちょっとこれ、いいね。窓源ラーメンスープが美味しいが46.9でしょ。一段スープが美味しいが56.9でしょ。天下一品スープが美味しい69.3っていうことは、やっぱり天下一品スープの凄さが、
評価されてるってい
ってい
う。
う、それはちょっと天下一品ファンとしては嬉しいですね。
ぶっちゃけ、スープ飲みたい8割で言ってますもんね、天一って。
で、かつ、スープが強すぎるせいでサイドメニューが一向に育たないっていう。
そうそう、かすむっていう。だってさ、天一に行ったとするじゃないですか。すいません、今ちょっとスープ品切れで、チャーハンと餃子しかありませんって言われたら、そこで食べますかって話ですよ。
まあ、他の店でも食べへんやろうけどな、それは。まあ、天一やったらなおさらねっていう話でね。
まあ、ラーメン屋じゃないですけど、これは例えば餃子の王将だったら、いや、まあ、じゃあしょうがねえかってなるじゃないですか。
まあ、そうだね。餃子の王将やったらね。
ね。
という、ラーメンチェーン店ランキングでした。マルゲンラーメン本当、すごいね。気づいたら東京にもいっぱいできてるしね。山手線の中にはないんだけどね。残念
ま
な
じで、だってあそこ
がら。
ロードサイドの店だよね、基本的には。
だから、ちょっと行きにくいところはありますが、素晴らしいですね、マルゲンラーメン。はい。ではでは、天下一品祭りでございます。ここからが、メイントピックス。一つ目、景気の悪い話題から。9月9日のニュース、天下一品の店舗で女性頼んだこってりラーメンにゴキブリ死骸、原因解明まで営業停止にということでですね、ニュース出ております。産経新聞の記事になるんですけども、京都市中央区の新京極三条店、あらあら結構いい場所ですね、提供したラーメンの中にゴキブリの死骸が購入していたと明らかにした、同店とフランチャイズ系列店の河田町三条店を営業停止とするとともに、全店舗に衛生管理徹底の指示を行い、再発防止を進めるとしたということでですね、最近多いですね、異物混入問題ですけども、まあすき家さんが史上最大の異物混入をかましてくれましたんで、今年
そうですね。
ネズミよりはマシちゃうかという そういう感想
そう
に
では
ね、
すね。
なりますけども、
まあ私、今治はね、自分の身に起きてもいないし、何の関係もないのにすき家はもう二度と行かないっていう誓いを立ててるんですけど、天一はそういうわけにいかないじゃないですか。
まあそうですな。
行かざるを得ないじゃないですか。
しゃあない
頑張ってくれって話ですよね、天一。
こんな言い方するのも良くないかもしれんけど、ネズミはおかしい。あれは本当におかしい。
まあそうだよね。
けど、ゴキブリはね、入るよな、やっぱ、飲食店では。
おるやん、絶対。おらんわけないやん。
めっちゃおるよ。
そしゃあないや
いや、ほんと、まあ、入れんなって話でしょ。まあ、
ん。
そ
だから、
れ
そう。
は。
いや、それよ。
まあ、何パーセントかの確率で、どこでも起こりうるからね、ゴキブリに関しては。
そう、だからまあ、昔はこんなん絶対いっぱいあったわけじゃないですか。昔はっていうか、昔から。
昔からね、よく言ってる吉本新喜劇で出てくるやつね。
あ、そうそう。ゴキブリ入っとるやないか、っ
ゴ
てや
キ
つ
ブリ
ね。
入ってるやないかっていうヤクザがね、言うやつね。それぐらいそこら中で起こってた話だとは思うんで。まあで、昔起こってたから今起こってもしゃあないとは言わんけれども、まあでも一定の確率ではどうしても起こってしまうことなんで、
そう
まあ、許して
だ
あ
から
げ
こ
てや
ん
と
な
は思
ん
う
が
け
い
ど。
ちいちね、だから昔はこんなんいちいちニュースにならなかったじゃないですか。
それはそうかもね。
こんなの新聞のニュースで報道することがおかしいと思っていて。
確かに。
だってこれっ
まあ。
てただの一顧客とさ、お店っていうか企業との間の話じゃない？私人間だしさ、別に犯罪でもないしさ。
そうだね。
保健所が指導したっつったって別にそれは行政指導であって犯罪じゃない、罪じゃないわけですよ。
まあそうだし、まあ保健所としてもそんな強い指導はしてないでしょうから。
だからまあ頑張ってって言ってるだけじゃないですか、こんなもん。
しっかり
だ
し
か
て
ら、
ねっていうレベルだよね。
話を若干大きめに言っちゃうと日本のマスメディアがいかにてめえで取材してないかっていう、
ああ、なるほど、それは。
自分の足で記者が稼いだニュースじゃないじゃないですか、こんなの。
ああ、それはあるね、確かに。
だからこんなくだらないニュースがさ、この
ああ、
産経みたいな一流の大衆紙に載るわけであってさ、恥ずかしい話だと俺は思うけどね。おっさんのお気持ち表明でごめんね。
まあね、そうだね。それは、でも実際あるだろうな。新聞社さんももう大変ですからね、本当。
ああ、そうね。まあ人も少ないだろうし。
新聞のね、ワンセグメントでは生き残れないって、どこの新聞社でもそうなってますんで、読売グループは不動産収益なくなったらすぐ潰れるって有名な話ですけども。
そうだよね。
まあそんな状況なんで、まあそれも無謂なうかなとは思うんですけどもね。それは実際合うと思います。
言い方悪いかもしれないですけど、ヤフーニュースに載るニュースではあっていいと思うけどさ、日本の一流新聞社がこんなもん載っけんなって思いますよね。
ああ、そうだね。
このニュースを取り上げていい新聞は、いいとこ京都新聞にしときましょうよ。
いや、ほんとそうだよな。
そんなローカルニュースなんだからさ。
まあ確かに。まあどこそこのラーメン屋でゴキブリが入ってましたとか。
ゴキブリ混入のニュースをさ、全国紙の紙面飾るなよ。
それは思います。はい。僕がね、やっぱりちょっと思うんが、これのせいで過激な再発防止策を取るっていうこともまあ今の日本の企業だったらあり得るんですけども、そういうのがなかったら嬉しいなとは思います。だから、これ本当ね、再発防止対策しようと思ったら、一杯一杯のスープを全部パウチにして、レンチンで出すっていうのが、おそらく一番効果の
まあ
ある
そうだ
再
ね。
発防止策になると思うんですね。そういうのでさ、こんなゴキブリ一匹くらいで、そういうのをすぐやめてって、そのさ、日本全国の天下一品の味が変わるやんって、まあせえへんと思うけどさ、
味も変わるし、値段もめちゃくちゃ上がるよね。
かもしれへん。そう、そういうのもあるしさ、
あと、提供スピードめっちゃ落ちるよね。
そういうのもあるね。あ
だから、
と、
いいことないよ。味まずくなるよ。
あと、想像される問題としては、大盛りは出せるけど、普通盛りは品切れですっていう謎の現象が起こるだろうね。
確かに。
あと、スープ増しはなくなるだろうね。
ダメです。
ダメですか？あ、よかったよかった。
いくらゴキブリ大嫌いな今治でもそれはダメです。まあ、
そうだ
実際無理だと思うけどね。
ね。やと思うよ。まあ、あと、一食一食パウチにしたところで入るときは入るからね。可能性はだいぶ下がるけれども。まあでもゼロになるわけじゃないんで、こうやって。ね。
もうこんなんゼロにならねえんだよからさ、もう、騒ぐなと。
という
まあ
こと
ね、
か
ネズミ
な。
入るのはさすがにおかしいと思うんですけど、
それはね。
ゴキブリで騒ぐなと。
あ、あとあれね、数年前に起こった、大阪王将の仙台店で起きた、
ナメクジだ大量発生みたいです
なめ
ね。
くじ。あれ
あ
はあ
れはお
かん、
かしい。
あれ
あれは
はあ
おか
か
し
ん
い。
わ。 ナメクジは健康被害が起こる可能性が高いんで、余計あかんのよね、あれって。
そうなんだ。
ゴキブリはね、火通せば別に食えるからね。
太平洋戦争中、日本軍食ってたって言うもんね。
ああ、そういうのもあるし。だけど、ナメクジは致死性の寄生虫持ってるケースが多いんで、すごく危険
そう
なん
なんだ。県内にナメクジ大量発生とか全国津々浦々で起こらないじゃないですか。ゴキブリ、1センチのゴキブリですよ、今回。京都新聞のニュース見ると。1センチのゴキブリ混入ぐらいありますやん。
1センチか。
1センチですよ。
しょうもな。
でしょ？だから1センチって書いてないんですよ、全国紙はね。
ああ、そうです
京都
か。
新聞のニュース見たら1センチって書いてます。だからほんましょうもない話だと思いますよ、これ。
本当ですね。
いや、だからこそ、まあ、お客様の女性も円満に和解されたんじゃないですかね。
まあそうですよね。
ちょっと
まあ。
一つ仮説立てていいですか？
はい。
これ、ラーメンがあっさりやったら気づいてない可能性あると思いません？
ああ、移動か。
色が。あと、こってりやと、スープを全部飲むじゃないですか。だからどっかのタイミングで気づく可能性あると思うんですけど、あっさり多分スープ全部飲まへんから、
ああ、そっか。
そこに沈んだら気づかない可能性ありますよね。
まあ気づかないのが一番嫌という説もありますから。まあまあ、それ
こっ
は
ちがいいんでしょうね。
ですけどね。ラーメンの作り方変えるのは本当やめてね、天下一品さん。
これ、
応
皆
援して
さん。
ますんで。応援してますんで。
応援してます。
というニュースがありつつも、
こっからいいニュースがね、
ここ
続きますから。
から、はい、いいニュースで、今月ね、天下一品祭りにふさわしいぐらい、天下一品関連商品が3つも出たっていうね、素晴ら
すごいよね。
しい、歴史に残る天下一品マンス、天下一品イヤーになるんじゃないだろうか、2025年の9月に関してはね、ということで、1つ目、こちら PR タイムズさんの記事ですが、固定一筋、あり一筋が至極のコラボ。すごいね。天下一品固定スープふりかけ新発売ということで、これ2025年9月8日から全国で新発売されますということです。どうなんでしょうね。天下一品のこういう乾きもんは今まで
今までちょっとね。
あんまりいい印象を持ってなかったんで、どうなんでしょうね。で、次、こちらは、日本食糧新聞の9月5日のニュース。天下一品濃厚鶏白湯混ぜそば、かっこ日清食品チルド、2025年9月1日発売ということでですね。混ぜそばも出してたんですね、天下一品。しかも日
そも
清。
そも天一に混ぜそばが店頭にないのにね。
その通りだね。いや、まあまあ、それはそれで、考え方としては悪い話じゃないんじゃないかな
と思
とは、
いますけどね。
ね、思うんですけどね。その次。2025年9月22日、ネタトピさんの記事ですけども、思い立ったらすぐこってり、鍋焼きタイプだから煮込んで天下一品のこってりを熱々濃厚に楽しめる、日清食品中毒が鍋焼き天下一品こってり生ラーメンを本日9月22日発売ということで、生麺なのに常温で50日間保存可能。はあ、すごいですね。ということで、日清さんが2つ、で、長谷園さんが、1つということで、いやー、ほんとすごい。
そうですね。最初に謝罪しておきたいんですけど、
何？
この3つの商品、全部食えてません。
ははははは。あ、そう。
見つけられませんでした。
まあ、いいですよ、それは。私もですね、残念な がら、
はい。
最後に紹介した鍋焼きタイプのこってり生ラーメン、鍋焼き鉄火一品こってり生ラーメン、これは見つけることができませんでした。どこで売ってんだって感じだ、
本当、どこにあるんだろうね。
ふりかけと鶏白湯混ぜそば。この二つは、かろうじて手に入れることができました。でもこれも近所のスーパーにあったんじゃなくて、グリーンビーンズっていうネットスーパーで手に入れて、で、あと、この鍋焼き天下一品に関しては、ネットスーパーにもないっていう、そういう状況でございまして。
ほんまに売っとんのか？
いやー、困ったもん、困った。まあ、ただ、鍋焼きの天下一品っていうのは、日清の生ラーメンなんで、チルド方式のですね、日清の天下一品商品っていうのは、今年出てるんですよね、一回。なんで、まあ、ほとんど同じ味やろと。まあ、もしかしたら、ね、麺とか、この常温で50日間保存可能とか言ってるんで、
そうだよね。
多少は変わってるでしょうけど。
保存性を高めた点に、まあ意味があるのかもしれないみたいな。
っていうとこなんで、まあ、ここ。ああ、まあ、パスしていいんじゃないって。少なくとも美味しくなる可能性は低いでしょうから。
そうだね、はい。
ということで、今回は、ふりかけと、濃厚鶏白湯混ぜそばということですね。で、ふりかけは、ティアリストで言うと、D に当たります。D。
B、ディズニーの D。
はい、ディズニーの D、そう、ドラゴンズの D に当たります。これはもう、あれですね、雰囲気だけ感じるっていう。 レベルですね。
坂田さんの作ったティア表だと、
はい。
D が一番下じゃなかったでしたっけ？
そうですね。その下、デキンっていうのがありますけども。
あ、そうか、出禁がありましたね。あ、だから出禁は免れたけどっていうレベル
そう、
か。
そうですね。はい。まあ、これは、こってり唐揚げくんとかですね、ベビースターの天下一品とか、はい。
ああ、
言われんとわからへんっていう、
なるほど。
な、内容でしたね。
まあ、正直、味の再現性は期待できないじゃないですか、そもそも。ふりかけっていう時点で。
そうなんだよな。乾き物はやっぱり難しいな。
ふりかけとしては美味しかったですか？
美味しかったけど、永谷名作が多すぎるんで、やっぱそれと比較す
確
る
かに
と
ね。
美味しくはないですね。
旧の名作のりたまを生んでる会社ですからね。
のりたまと比較したらもうそれこそね、プロとアマの違いというか、
ああ。
レベルが違うですな。はい。
元祖というか本家が強すぎますからね、永谷園は。
あと、もう一つだけね、苦言を呈しておきますが、
はい。
量が少ない。
28g でさ、220円でさ、めちゃくちゃ高いよね。
そうなんですよ。例えばですね、まあ先ほどちょっと話題になりました、のり玉ですけども、
はいはい。
通常の売ってるのり玉、あれ 52g なんですよね。
だから倍ぐらいですよね。
そうそうそうそう。で、まあ224円って。だ
うん。
から、まあ2倍の値段なんですよ、ざっくり言えば。
そうだよね。
当たり前ですけど、のり玉の方がうまいですよ。
そうだよ
言う
ね。
必要ないですけど。
ないと思います。だから、お肉風味のふりかけで、永谷園の名作だと、すき焼きってやつがそもそもありますんで、
そうですね。まあ、
あれはだいぶ甘いんですけど。
すき焼きの幅度。あれ？ 70 グラムや。なんか。
すき焼きは盛りが多いんですよ。
あ、そう
盛りが
な
多いと
んだ。
か、同じ価格帯でも、のりたまとか、味道楽とか、他の商品よりも量が多いんです。不思議と。
不思議だね。知らなかった。
コスパ中なんで、今治はそこは知ってたんですけど。
という感じなんで、まあ、永谷園さんとしてもですね、定着させる気ないな、お前、まずと。
一発やって。
いや、
とりあえず一回打って、
まあ、
もうその場限りの期間限定で居続けるみたいな。
売り逃げ、やり逃げ手法でしょ、あなたって思ってしまいますね、これに関してはね。本当永谷園さん。かろうじて出禁はしませんけども、
安静してくださいよっていう。
D です。ドジャースの D です、あなた方は。で、次。濃厚鶏白湯まぜそば、日清食品中道なんですが、これはね、難しいですね。甘すぎる査定で B。
高いね。
いや、甘すぎる査定です。ブレイブスの B ですね。いや、C でも十分なんですよ。はっきり言えば。C はあれですね。努力は認めるとかそういうレベルのやつで、カップラーメンとかね、ローソンでキャンペーンやってた天下一品の天津飯とか、ああいう系ね。で、B は天下一品の鍋スープとかですね。あと天下一品の中太麺とか、まああの辺に当たります。
ほど。
ちょっと甘すぎるな。僕、その天下一品の、さっきも言ってた中太麺、日清のやつ、あれもそんなに高い評価をしてなくて、あれも確か甘めの B っていう話になってるんで、まあ、あの
な
辺のラインはもう一緒です。ラーメンの中太麺も、この鶏白湯まぜそばの中太も、基本的に一緒なんですけども、まあ、両方 C プラスでもいいんじゃないかっていう感じはしますが、はい。でも、通常のね、ラーメンよりは、僕は印象がいいです、こっちの方が。
そう。
理由は二つあって、このまぜそばっていう形態にしたおかげで、天下一品の売りである、こってり感っていうのが強調されてる。だから、実際の天下一品を食べてる感覚とすごく近い。すごく近いって嘘やな。比較的近い。
でもそれは確かにそうかもね。結局、原材料費抑えられるじゃないですか。混ぜそばの方が。タレも濃縮できるでしょうし。だから、天一感は確かに出るかもね。
そうなんですよね。あともう一つは、今治さんがくしくもおっしゃいましたけれども、
はい。
本家がない
そ
か
うだ
ら、
よね。
本家と比べてっていうロジックはないんで、だから印象がいいんですよ、やっぱり。
ですよね。だから、物として美味しければ印象は良くなるから。
実物がこれ仮に天下一品の店舗であったら、あれと比べたらねってなっちゃうんですけども、でも本家がないから、だから印象はいいんですよね。これはこれで美味しいなって思うんで、それは。
こう考えると、ふりかけがいかにアンダーパフォーマンスなのかよくわかりますね。
まあだから乾きもあかんのっすよ、やっぱ。
そうっすね。
こってりが売りですからね、やっぱ。
やっぱり天一のこってり感に近いものが食えるっていうのは大きいんでしょうね。
ですよね。だから、悪くないんじゃないかな。だけど、例えば、ね、冷凍天下一品とかさ、日清のごくりとか、その辺と比較すると、だいぶ落ちますね。
そうだね。
それこそもう、プロと違いレベルで差がありますね。
なるほど。
これに関しては。
ああ、じゃあ本当甘めの B って感じですね。
C で全然 OK。
は
カッ
い。
プラーメンと同レベルで OK やけど、カップラーメンよりは印象がいい。
そうだね。やっぱそこはオリジナルメニューであるからの優位性みたいなところがあるかもしれないですね。
再現度とかで言えば、カップラーメンよりは高いですよ。やっぱり日清さん、いい仕事してると思います。
ああ、なる
た
ほど。
だ、中度商品であったり、コスト的な制約の中で、完全再現というのはなかなか難しいんだろうなっていう感じですね。ただ、価格がね、もう570円とかなってるんで、
そうだね。まあ2食、2人前だから1食あたり300円切ってくるわけですね。
どんどん値段が上がってきてるんで、家麺買ったらええやんっていう、ね、そこにどんどん、
そうだね。最強のカウンターカード、イエメンが。
ね、そこにどんどん近づいていってるのが難しいところですね、この
本当
辺
だ
は。
ね。そっかそっか。イエメンに近づいてきちゃうのか。
とはいえ、日清さんの中ではレベルアップしてるっていうことは僕は間違いないと思うんで、いいなと思います。日清さん、ね、ラジオ食堂聞いてらっしゃる方もいらっしゃるんで、提言しとくと、これね、冷食にしてくれたら、俺結構買うと思う。
チルドじゃなくて
チル
ね。
ドじゃなく
はい。
て、これは一人暮らしあるあるかもしれないけど、やっぱり2食別にいらねえっていうのと、
いらないもんね。
それとあと冷食の方が楽っていうのもあるし、多分冷食にした方が味も美味しくなるからさ。
そうだよね。だから混ぜそばだからもう本当ね、レンチンで温めたら即食えますみたいな方が。
そっちの方が買う。
そうなんだよな。俺もだからチルド2人前だからすごい買いづらいんだよな。
チルドはもう正直二度と買わないけれども、大体売ってねえしな。二度と買わないけど、これが冷食になってくれたら、年に一回ぐらいはこれから買い続ける可能性がある。ごめんね、年に一回なんて。景気の
そうで
悪
す
い
ね。
数字で。でも、継続的に買う可能性があるっていうだけでも結構でかいと思うんだけどね。冷凍食品にしたら、ワンチャンあると思いますね。冷凍食品の結構不動のラインナップになってる台湾まぜそば。あそこまでいけるポテンシャルはあると思います。冷凍食品にして、もうちょっと味のブラッシュアップがされた場合、それだけのポテンシャルがある。大体ね、天下一品と台湾まぜそばね、どっちが元々その本家の方が人気がある商品かって言ったら、そんな言うまでもなく天下一品ですから、だから、全然あり得ると思うんだよね。台湾まぜそばぐらいの定番商品になる可能性っていうのは。
さあ、思うんだけどさ、この混ぜそばさ、天一の店舗で出そうじゃない？
出るかもね、それは。
で、うまそうじゃん。
うまいと思うよ。
安かったら食うって感じの人は結構いるよね。
そうだね。安くはならんと思うけどな、多分な。
マジか。でも、それラーメンと一緒に食べたらラーメン食うよな。スープ飲みたいしな。
安くはならんと思うよ、多分。
マジか。安く出してよ。
今の日本の情勢を考えた場合。はい。ということでね。天下一品さん、いろんな商品出してくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴキブリ混入はしましたが。はい。では、配線処理みたいになってるマクドナルドさんのコーナーですけども。
新メニューね。
新メニュー、月見バーガーですね。毎年やってますんで、もう説明いらないと思うんですけども。今回ね、グルメウォッチさんの記事で9月10日のニュースで、月見バーガーのこだわりについて聞いてみましたっていう記事があったんで、ちょっと面白いなと思って。マクドナルドさん、月見バーガーのこだわりなんかあんのって思ってさ。あるんやったら、今すぐ、エグチやめろよって思うねんけど、ええけどさ。日本マクドナルド、マーケティング
マ
本
ーケティング
部、
ですね。
広報担当の人ですね。青木さんっていう人が答えてますけども、秋を感じられる期間限定商品として、毎年多くのお客様にご愛顧いただいている月見バーガーが、今年は8年ぶりにリニューアルして登場いたします。そうやったよ、これ。俺、食べたけど、
8年ぶりのリニューアルを感じなかったですか？下で。
感じなかったな。国産卵を月に見立て、つなぎの入ってないジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンを乗せた、毎年人気のバーガーです。でしょうね。チキンバーガーの決め手になるトマトクリーミーソースは今年はよりクリーミーな味わいに進化しました。
だから、リニューアルしたのは、ソースなんですね。
なるほどね。クリーミーさとトマトのコクや旨味をベストバランスしながら、バターの味わいも加わることによってよりクリーミーな味わいね。すいません。僕レベルの下では分かりませんでした。申し訳ないです。いろいろ。
坂谷さんって割と 割とって言ったら失礼ですけど、下結構鋭敏というか、
だって俺、ね、ブラインドテスト
全部当ててるじゃないですか。
2連勝してますからね。
そうそうそう、ビール全部当てた男ですから。だから、その坂谷で、
はい、
わかんないんだったら、ほぼほぼわかんねえぞっていうのが僕の感覚でして。うん、まあ、しかもさ、ソース変えたって言われてもさ。
ソースガラッと変えたら違うやろうけどな。マイナーチェンジやからな、あくまでも。
基本的に1年に1回じゃん、月見バーガー食うの。
うん。
でさ、去年の味覚えてねえだろ。
まあ、それとあと、我々月見バーガーのことを相当舐めてるんで。
ああ。
いつものいつものっていう、そういったバイアスがかかってて気づかれなかった可能性はありますけど、まあでも、それぐらいね、バイアスかかった上で気づけないぐらいの味の変化だったらね、っていう話ではあります。
あまりにもそのリニューアルと呼ぶにはリニューアルのポイントが攻めえだろっていう。
そう言われてもしょうがないですね、これは。なんですが、あのね。
はい。
私ここで提言したいんですけども。
あ。
日本は衰退してる。
どういうこと？
言われるまでもないかもしれないけど。
みんな衰退してると思ってると思いますよ。
さらに衰退してる。あのな。
うん。
今年月見メニュー出すぎ。マクドナルドさんが月見バーガーを作りました。大人気商品です。今まではケンタッキーとかモスバーガーも追随して同じような月見バーガー出してました。これが直近の状況でございます。
うん、
今年はそれに対して、スキヤ参戦、吉野家参戦、セブンイレブン参戦、ファミリーマート参戦。
なんだ
月見商戦に対して日本を代表するナショナルブランドのこの4社が参戦。
じゃあもうマクドだけじゃなくて今日本では月見ウォーズが行われてるわけなんですね。
そういうことですよ。
マジ知らなかったっす。
あとココイチも参戦してるな。まあこんだけね原材料費が上がっている中で、
はい、
もう長年言われている物価の優等生たる卵にしか期待できない、はい、という
日本卵選手フル回転なわけですね。
そうなんですよ。去年までさ、吉野家、スキヤ、ファミマ、セブンが参戦するなんて思わなかったでしょ。月見商戦に対して。
ませんよ。特に牛丼なんてそもそも生卵つけるじゃないですか。
本当だよ。
コンビニはまだわかるんですよ、うん。いろんなもの売るでしょうから、月見グッズって言われても。
うんうん、
何スキヤは月見すき焼き牛丼、吉野家は月見牛とじシリーズ。いや、これただ卵乗っけただけやんけ。
いや、本当ね。
そんな前からやってるやんけ。これは商品開発と呼んでいいのか。
この卵に頼らざるを得ない日本の
厳しいですな。
日本の貧しさ。
そうだったのか。それは確かに衰退してると言っても言われてもしょうがないですな。
いやー正直ね、スキヤ吉野家までは誘導してたんですけど僕も。
はい。
ファミリーマートとセブンまで参入してくるとね、ちょっと暗い気持ちになっちゃいますよ。これはさすがに。
セブンイレブンがお月見シリーズ商品を4週間にわたって販売。
そう。
あ、お月見チーズつくね弁当、クレープ、はい、プリン。
いや、
なんかもう、へーとしか言いようがないですね、これ。
君らこの辺の商品通年で出しとるやがなと。満月オムライスのおにぎりとかさ、いつも出してるやん、君ら、そういうのって。
ね、もうあれかな、商品開発の人たちも疲れてるんじゃない？
あれでしょ、どんだけ企画書書いてもコストがって言って役員会で跳ねられてるんでしょ。
確かに。だからもう卵でいいんでしょみたいな。
あ、卵やったら。
安くできるからね。
安いね、オッケーって。納豆ちゃうんかって。
なるほどね。
もう、日本全国の月見祭り。
いや、知らなかったですよ。こんな月見に我々の日常生活が侵食されてるなんて。
困ったもんだよ、本当。
困ったもんだね。
ということでございまして、マクドナルドさんのコーナーでございました。はい。では、新メニューのコーナーでございます。今回は3つあります。はい、1つ目。まあ、これね、2025年2月12日の記事なんですけども、あの味ぽんが粉末に無限さっぱりスパイス by 味ぽん発売っていう今年の2月に出てた記事なんですが、
はい、
ようやく手に入りまして、長かったね、これも、ほんと。これ、ドンキホーテで、売ってるとは言いつつもですね、全然見つかなくって、紹介を見送ってたんです。けども近所のドンキホーテで安定的に仕入れられるようになったんで今回紹介します。こちらはですね、みつかんさんが出している味ぽんを粉末にしたっていうそういう商品になります。これは画期的な商品だと思ってずっと探してたんですけども、なかなか見つからずに今回手に入れました。ちょっといくつか試してみましたんでレビューさせていただきます。で次、9月4日、もうあれですね、肉まんの季節になってしまったということですね。ファミリーマート極うま黒黒豚まんカレーを9月9日に発売。極うま黒豚まん初のフレーバー商品ということでですね。ファミリーマートはね、本当毎年中華まん関係は力入れててすごいなって思うんですけども、今回はファミリーマートの基幹商品たる極うま黒豚まんね。いつもファミリーマートの店頭で注文するとき恥ずかしい極うま黒豚まんですけども、こいつのカレーを出したと。
なるほどね。ああ、だからフレーバー系なのか。
そうなんですよね。新商品で。まあ、これは食べないといけないと思いましてですね。食べてきました。どうだったんでしょうか。はい。三つ目。こちらはですね、コメントいただいております。はい。ヨタブルースさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
偉い人には分からんのですよ。フライドポテトで白ご飯食べるドンキー新作が過去一理解できなかった件、オタクマ経済新聞という、こういうものを紹介していただいておりまして、もう一丁。てっちりさんから、これはディアド橋場定食。ぜひ今治さんに食レポしてほしいということでですね。これも同じくですね。フライドポテトで白ご飯を食べるドンキ新作が過去一理解できなかった件っていう、オタクマ経済新聞っていうところが出してる記事になります。ドンキホーテね、我々のラジオの中で橋場定食を改め、今治定食って何ですかね。気候ですかね。
気候ではないんですけど、なぜか、偏愛飯っていう名前で、お弁当が売られてますね、ドンキホーテでは。偏った愛と書いて偏愛飯ですね。ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。
ああ、確かにね。
こういう商品が出たということは、まあ、ようやく、坂谷さんは先ほど日本は衰退してるっておっしゃいましたけど、私は本日本の発展。
どこが衰退の象徴だよ、こんなもん。
分かる人には分かる。
もう卵と芋しか食えない日本人じゃないかも、も
はや。やっぱり影がある、影が濃くなればなるほど、やっぱりそこに強い光が差すんだっていうね。
うん、普通逆やけどな、光あるところに影あるって言うねんけどな、その会話は、うん。
だからやっぱり僕はドンキホーテアンパシフィックホールディングスという太陽を今見た気がします。
まあということで、はい、今治さんがね、学生時代、デニーズでやってた気候ですね。フライドポテトで白ご飯食べるっていう。う
ん、やっぱり気候とは言われ続けるんですね。はい、お続けください。
それをドンキホーテが公式に弁当にしたと。
はい。
いうことです。偏愛飯ですね。キャッチフレーズになっているんですけども、みんなの75点より誰かの120点を合言葉に、ドンキホーテが展開している偏愛飯シリーズっていうことで、過去に鶏皮だけ弁当とか、アメリカンドッグの皮だけ弁当とか、わけわからん商品ばっかり出してたんですけども、今回それに、フライドポテトをおかずにご飯を食べる、愛しのフライドポテト弁当っていうのを出したと。これは、橋場定食、改め、岩場定食やないかと、リスナーさんも反応してくださって。で、これが発売が
10月1日ですね。
10月1日。またそんな時期に発売したんですね。はい。
はい、
今回ね、収録するにあたって、今治さんが買ってくるって言うから、僕もいやいや買ってきたじゃないですか。
買わなくていいって言ったじゃないですか。
さっき買ってきて食べましたけどね。どうなんでしょうか。
どうなんでしょうか。はい。
今までラジオ食堂の関係で、橋場定食を改め、今治定食は何回も食べてますんで、僕は。味知ってるっていう話なんですけども。
お弁当になった時何か変わったのかっていう話ですね。
っていう話ですね。ということで、新メニュー3つでございます。
はい。
まず1つ目ですね、この味ポンスパイスですが、無限さっぱりスパイス味ポン。味ポンの粉版なんですが、はい、これはね、結構いける。
これさ、うん、いや、まあ、食べてなくて申し訳ないんですけど、うん、絶対いいよね。
うん。
べちゃってならないじゃない。
そう、そうなのよ。まあ、当たり前の話ですけど、あらゆるものにかけてうまいです、これは。
ほんとやもんな。
はい。ゆで卵にかける、ご飯にかけるも全然 OK。肉につけて食べる。もちろん美味しいです。これはね、ドンキホーテで見かけたら買ってほしいですね。もちろんね、すげえ麻薬的にうまいわけじゃないですけども。
はいはいはい、はい。
キッチンの一軍調味料として残してもらっても全然使い勝手が合うと思いますね。
いや、そうだよね。だって何にでもいけるよね。
何でもいけます、これは。
いや、ちょっと僕今日、まさに今日ドンキ行ってるんで、こいつを買わなかったことに激しく後悔してますね、今。唯一気になったのは、
うん、
味がちゃんと再現できてるのかっていうところなんですけれども、まあでも、本家ミツカンが出してますからね。
そう。まあ味再現って言われたら、それはまあ多少は違いますよとしか僕は言わないですけど、まあちょっと甘いかな。甘みがちょっと強い。
あ、甘いんだ。ただ味ポンを粉末にしたんじゃなくて、唐辛子とか、胡椒とかガーリックを加えたって書いてあるんで、うん、むしろ辛いのかなって思ってたんですよね。
いや、なことないですね。結構甘みは強いかなって思う。原材料名、食塩、砂糖、デキストリン、醤油、粉末、スッチップ、柑橘パウダー、ごま、チンピ、唐辛子、胡椒、ニンニクって感じだね。何でも使えるいい調味料だと思いますんで。
メガヒットまではいかないかもしれないけど、結構このまま一軍として残り続ける可能性あるよね、商品ラインナップに。
うん。と思うね。むしろ一軍としてラインナップに残し続けるためにみんな買ってって、個人的には思うね。
だってさ、変な話だけどさ、これやったらさ、むしろ液体の方がいらなくなる可能性さえない。
どっち選ぶって言ったら、俺、液体を選ぶよ、それは。
そうなんだ。
それは残念ながら。まあでも、両方あって、液体より粉末の方が便利だからこっち残すっていう人がいても全然おかしくないと思う。
いや、こういう使い方ができるのか自分でもよくわかんないんですけど、
うん、
お鍋を食べるときに。
ああ、なるほど。
例えば、その鍋を食べる器に粉末をいくつか振っておいて、
うん、
鍋のこう茹で汁っていうん ですか？をちょっと混ぜて、こう液体っぽくして、それで食べたりすることもできるのかな、なんて思ってたりしてたんですけど。
まあできると思う、多分。
ねえ、ちょっと液体っぽくも使えたりするんかな、って思って。
そうだね。まあそこまでストレートな、これを水で希釈して、普通の味ポンと変わりませんわとは言わないけどね。
そうそうそう。それはさすがに無理だろうけどね。
具材に振って、これで味付けするとかね。まあ、そうして味ポンの代わりに使えるとか、そういうのは全然あると思う。まあ。
なんか生野菜のドレッシングとかにも使えそうだよね。
ああ、使える使える。
ドレッシング代わりっていうの、うん、うん。使えるよね。
いいんじゃないですかね。それは。商品コンセプトからして、まあ外さないだろうなとは思ってましたが、うん。いいと思います、これは。
しまった。
ああ、ぜひ、キッチンに置いといてくださいって感じ
です。そうですよね。
はい。で、次、ファミリーマートの黒豚まんカレーですが、はい、僕はね、美味しいと思った。いいと思うよ。もともと、この、極うま黒豚まんっていうのが、ファミリーマートのヒット商品で、店舗でね、3秒に1個売れてるっていうぐらい、大ヒット商品になってるわけですよね。で、はい、これはまあ、551の豚まんインスパイアで、まあ、ファミリーマートにしてはもうかなりいい出来っていう形で、ずっと人気があるんですけども、これと同じラインで10代の中華まんの人気商品であるカレーまんとかさ、ピザまんとか作ってくれっていうのはラジオ食堂でも言ってたことなんですけども、今回カレーが出たっていう形です。
カレーまんが出てきたわけですね、
うん、でね、これ食べる前にあんまりがっつりカレーにせん方がええんちゃうかなって思ってて、その極うま黒豚まんっていう元々の完成度高い商品があって
でね、それを活かしてね。
そう。だからそこにカレーフレーバーをつけるだけで十分美味しいものが多分できるんだろうと。で、これを下手に本当にカレーマンっぽくしちゃうと、10代やったカレーマンとの差別化ができないんで、だから俺はそっちの方がいいんじゃないかなと個人的に思ってたんですけども、まあそういう形になってました。
はいはいはい、はい、
うん。商品にね、山椒香る欧風カレーって、それどういうことやねんっていう、
うん、
キャッチフレーズ。
そう。何それって思った。
山椒香る欧風カレーってあんのかって思いながらも、でも確かにそういう形の欧風はちょっと意味わからへんけど、元々の黒豚まんの肉感とか玉ねぎの存在感とかきちんと残した上で、そこにカレーフレーバーを追加して、で山椒もね結構効いてるとまでは言わないけど、後味にふわっと香る感じで上品に作られてて、僕はいい商品だと思います。
なるほど。
極うま黒豚まんよりおすすめかどうかって言われるとうーんってなるけど、普段豚まんよく食べる人にとってはいい味変っていうことになる、
ね、
なると思う、
うん、だからこれってやっぱりその元々あるオリジナルの黒豚まんを置き換えるものではなくて、
うん、
ちょっとこう目先を変えてね、楽しんでもらうみたいな多分コンセプトの商品なんだろうから、
うん、にはね十分なってるなと思った。だから僕は結構おすすめですね、これに関しては。ぜひ今年の冬食べてみてほしいと思います、はい、
なるほど。
ちょっととした間違いがあってね、僕個人的に。この黒豚まんカレー食べたね、一週間後ぐらいに、久しぶりにこの元のその黒豚まんのオリジナルの方も、ちょっと久しぶりに食べたいなと思って買ったら、
食べてみようと。
買ったら、店員が間違えて、このカレー豚まんの方を出してきてるんですよ。
お
う。でも、俺、外で食べてて、半分ぐらい食うまで気づかなかったんですよ。
あ、これカレーやんけって。
カレーやんけって。黒豚まん、注文して黒豚まん食ってるつもりになってたからさ、なんかカレーっぽいなって思って、半分ぐらい食ったところでこれ絶対カレーだよなって思い始めて、で下についてる紙見たら黒豚まんカレーって書いてあって、カレーやんけってなったんやけど、まあ何が言いたいかっていうと、まあ、それぐらいフレーバーに徹している。
は
い、まあ、
上坂谷さんは当然、ファイマに戻って。
戻りません。
お前これカレー入っちゃうやんけって。
それやるのは北谷さんなんで、僕じゃないですよ。
北谷さんやるんですか？
北谷さんやったらやりますね。
まあ、でもそれ真面目に書いてもらっていいですよね。
いや、まあまあ、普通にね。まあまあ、
うん、まあ、まあ、半分食っちゃってますけどね。
まあ、半分食っちゃってるしね。僕はあんまりそういうことやるタイプじゃないってやらないですけど。
そうですよね。坂谷さんって、そういうなんか、店員の間違いとかにものすごく寛容ですよね。
寛容じゃないのは北谷さんだってずっと言ってじゃないですか。
はい。まあ僕も同じことがあったらもうめんどくさいんで買えないですけど。
まあそれぐらいがっつりカレーというより黒豚まんのラインを生かしたあくまでもフレーバーを変えたっていうところなんでいいんじゃないって思いました。はい。まあ実際美味しかったですしね。
はい。
で三つ目フライドポテト弁当ですが、
まあいよいよね。
いよいよ、
ね。はい。
どうやったの？
まず坂谷さんに伺いたいんですけど、まあ坂谷さんも嫌だ嫌だと思いながらこれ買ったわけじゃないですか。
ああ、せやな。
僕の予想だと、常温で食べたのではないかと思うんですけど、この予想当たってます？
悪い未来しか見えなかったんで、さすがに1分温めました。
電子レンジで1分温めて召し上がった。
はい、そうです。
え、それさ、まずくなかった？
まずね、このフライドポテト弁当というのは決して美味しいもんじゃありません。まあこれはもう大前提として置いときます。
まあ いや、とりあえず聞こう。はい。
大前提としてこれは理解していただきたいんですけど、
はい。
昔から思ってる印象と全く変わりませんでした。
だから知ってたってやつね。
そうそう、こんな味こんな味、ふんふんって感じでした。だから特別まずくもうまくもなく、ああ、やっぱり別に美味しくないねって思っただけです。
ちょっと大丈夫かな、これ。なんかラジオ食堂の評判が下がりそうな気がしますね。培ってきたラジオ食堂の評判が今ガラガラと崩れる。ラジオ食堂が衰退しているのであるっていう話じゃないか。
ここで俺がうまいって言った方がよっぽど衰退するわ、そんなの。
いや、今治は1分15秒温めたんですよ。
はい。
そしたらめっちゃまずかったのね。
あー、そうだったんだ。
レンジで温めた時にお米から湯気が出るでしょ。なんかめちゃめちゃヘニャヘニャなポテトが出てきたわけですよ。
なるほどね。うん、実際そうやったね。
でしょ？慌てて、僕、フライドポテトをフライパンで焼き直したんですよ、強火で。
なるほど。
もう、空入りですよね。2、3分いって、もうほんまカリッカリにして、なんか妻から、フライパンからめっちゃ湯気出てないみたいな。で、お皿に盛り直しても、食べたら、うまい。で、今回、ドンキの本気を感じたのは、
はい、
フライドポテトが3種類あるんですよね。
ああ、それは高評価、僕も。
これなんて言ったらいいんだ？ちょっと一個は俵型？
あ、そうだね。俵型、サイゼのカリカリポテト型だね。細いやつはシューストリングって言うんだよね。で、串型に切るやつ？
はいはい、串型ね。はい。はい、なんか三日月みたいなやつね。
そうそうそうそうそう。それと、あと、さっき言ってた俵型ね。その3種類が入っててね。これは高評価。
いや、まあぶっちゃけ味付けは一緒ですよ。
うん。
塩味ですから。まあ、あの、ケチャップはついてますけど。で、僕はシューストリング型で食べることが多かったけども、例えばその僕がデニーズとかビッグボーイで学生時代ハシバ定食を食べていた時はファミレスだとやっぱり串型が多いんですよね。
ああ、なるほどね。
串型は安定のうまさ。
うん、
これこれハシバ定食ってって思いながら食べるんですけど、
うん、
シューストリング型のがクリスピーだし、
はい、
あと俵型の食感、ちょっとふわっとした食感が楽しめて、一つの料理なのに三種類の料理を食べているかのような味の多彩感がありますよね。
あ、ごめん、俺それは感じへんかったわ。芋は芋やって思ったけど、続けて。
うん。で、ちょっとね、芋と米をなんか別々に食べた方が美味しいとか、マリアージュがないとかいう意見もあるんですけど、
はい、
マリアージュしかないよね。
マリアージュしかない。あ、そう。
マリアージュしかない。お米だけ食べたらそんなにたくさん食べられるもんじゃない。
はい、
で、フライドポテトをじゃあそのまま食べられるかっていうと結構塩分の強い食べ物ですから、
はい、
フライドポテトだけ食べ続けるわけにもいかないですよね。
なるほど。
この中和、
はい、
で、炭水化物と炭水化物を一緒に食べて美味しいっていうのは、もう論を待たないじゃないですか。
そうです。世界の真理ですからね、それは。
焼きそば、お好み焼き、ラーメン。
はい、
そこにフライドポテトが入らないはずがないのです。
なるほどね。はい。
そして、このお弁当、
うん、430
円。
まあまあ、お安いね。確かに。
うん。しかもね、これ意外なことに、カロリーご覧になりました。500切ってるんですよ、これ。
ああ、そういう意味でも。なるほどね。
意外とカロリー低いんですよ、この料理。だから、一食に二つ食えますよ。
食わへんけどな。
うん。まあ、あの、正直結構お腹いっぱいになるんで食えないと思いますけど、
うん、
退職官の方は、一食860円で済みますからね、これ。
うん、なるほどね。まあ、もともとね、コンセプト、芝定食、改め、ゆばい定食のコンセプトは、そこですからね、コスパ全振りみたいなとこあるんで、利点としてありますよね。
そうです。まあ、それがとうとうね、
うん、
この令和の世の中に、テイクアウトできる形でお求めやすい価格で出てきたんですよね。
まあ、それに関してはちょっと半年後ぐらいに、このメニューが残ってるかどうかで判断しようか。
時代はやっと追いついたって思ってんだけど。
まだ追いついて
るかどうか。まだ追いついたって言えるかどうか。
わかんないですよ。1ヶ月後になくなってる可能性の方が高いと思いますからね、俺。
さっきのミツカンの粉末と一緒ですよね。この商品を残すためにラジオ食堂のリスナーさんは、皆様このお弁当を買い求めていただきたい。
僕もそう思うから、今治さんは、なおさらいっぱい買っていっぱい食べてね。そうだったら。
そうですよ。行ったからにはそうだと思ってます。
あんた、あの、職場の近くにドンキあるやろ。
遠いね、あそこ。うん。
うん、出勤途中にドンキ
寄って。あ、買って行って。ドンキ寄って、うわ、めっちゃ遠いやんけ。
それぐらいはね、日々のウォーキングとして頑張ってください。
ウォーキングのね。このドンキのお弁当、ちょっと僕好きなのが、
うん、
蓋に煽り文句みたいなの書いてあるんですよね。
まあ、書いてあるな、あれ。
フライドポテトでご飯は普通でしょうが、 週7食余裕と豪語する、もはや依存症の社内のあの子に捧ぐって書いてて。
ああ、そういうやつがおったよね。そのあの子がラジオ食堂リスナーで会う可能性は若干あるね。
そうか。だからあの子がラジオ食堂聞いてる可能性ありますよね。
あると思いますよ。ドンキホーテ勤めてるあの子は。
パシフィックホールディングスさんに。もしいらっしゃったらちょっとね、あのメッセージいただきたいと思います。僕は本当に心から望んでますね。この商品のキャッチコピーって、みんなの75点より誰かの120点じゃないですか。
ああ、そうですね。
この物価が高くなって、やっぱり政治的にも地政学的にも混迷を極めたこの現代社会において、はい、このお弁当がみんなの120点になる。そういった世の中が日本の明るい未来。
そういった人は
復興、希望になってくれると、固く信じてます。あと、ちょっとしょっぱいんでケチャップ使わない方がいいと思います。
それは俺も強く主張したいね。それはね、甘えだよ。うん、ケチャップなんか。
ああ、ケチャップで味変しようなんていう発想が甘えだと。
甘えだ。そんな最初から、この戦場に入ってくんなって俺思いながら食ってました。
本当ね。フライドポテト。なんだ苦行、なんだ苦行みたいな。
フライドポテトだけで食えって。自分に知った激励しながら食べました。戦場に入ってくるのはアマチュアってなってました、本当。
僕は結構フライドポテトカリカリにするのをおすすめしたい。
まあそれは普通に。
やっぱちょっと、あのね、それをするとしないとで、ね、美味しさが全然変わる。
うん、まあそれはそうだろうな、実際。
うん。だから家で食べてほしい。
なるほど。
うん、あの、ちょっとこれ矛盾したこと、お弁当にならねえじゃねえかって思うんですけど。
うん、まあそういう、食べ方もありますんで。
フライドポテトはできるだけカリカリにしてあったかくして、ご飯もあったかくして食べた方が僕は美味しいと思います。
なんでしょう。リスナーさんがどう受け止めるかとね。半年後にこの商品が残ってるかをね。これからも。
そうですね。そういった意味ではちょっとこの国は今重大な岐路に立ってるのかもしれません。
岐路って、まあええわ。うん、まあもう、だからさ、あの、卵と芋しか食えない国になっちまったってことだよ、もう。
ね。素晴らしいメニューだったんで、ありがとうございます。トミソーテさん。
はい。あとちょっと長くなってごめんやけどさ、新メニュー候補として、松屋の新しいですね、はい、チャーシュー丼っていうやつを食べてきたんですけども、一応ね。
そんなの今出してるんですか？はい。
松屋
な焼き豚卵飯の後はチャーシュー丼ですか？
いやー、松屋舐めてるね、あれ。
あ、え、そう。ゴロゴロチャーシュー丼というやつでよろしいのでしょうか？
そう。これ。
え、これチャーシューなの？
チャーシューですよ。チャーシューをなんかほぐしたやつみたいですけど。
890円結構すんね。
松屋さん、意図的にやってるんだと思いますけど、さすがにちょっと消費者舐めてるな、これは。だってさ、
あ、はい、
松屋がやってることって、牛丼の2倍の値段で豚丼売ってる状況じゃない、これって。
確かに。
もうまさにね、これは、錬金術なの、錬肉術だよ、こんなの。
なるほどね。
うん。
これコスト、牛丼の方が全然かかってるよね。
なあ、これな。チャーシューに使うような肉っていうのは、豚のももとか腕とかさ、そういう、
そうだよね。
あの、安い部位を使いますんで、かなり原材料費は抑えられてると思う。で、それを牛丼の2倍の値段で売る。まあ、マーケッターとしては、仕事のうちやとは思うんですけど、さすがに舐めとる、それは。
だから安い材料を油とかタレのうまさで食わせるみたいなメニュー。
うん、まあ実際食ったけど、埼玉とか千葉で売ってる、瓶詰めの肉なんか。
ああ、全然褒められた表現ではないな。そうなんだ。
埼玉とか千葉の道の駅で売ってる瓶詰めやったら。
わかるよ、わかるよ。
まあ、美味しいになるかなっていう。
家のさ、冷蔵庫にさ、一本、一個な、瓶があってさ、
そう。
飯のお供として出して食う分にはいいけどさ。
そういうレベルの食い物だったね、これは。舐めてる。は
い、そういう瓶詰めの飯っていうのは何食か食えるような味付けになってますからね。
そう。
一食で890円？
そう。まあ、という、すいません。最後に悪口でしたが、新メニューのコーナーでした。はい、最後のスイーツコーナーです。
えい。
今回は秋ということでですね、セブンイレブンの新商品、まるで和梨。梨ですね、果物の。ペアです。英語で言うと。はい。
あ、和梨は和風の和ですね。だからジャパニーズピアですね。
そうそうです、そうです。はい。それを買ってまいりました。8月31日に発売ということで。
なるほど。
まあ、秋ですからね。季節感を出してみました。梨、はいはい、に関しては、やっぱりガリガリ君の梨っていうのが、名作として、はい
ね、
あるわけ
なんです。トップですよね。
毎年出してるんですよね、ガリガリ君の梨。今年も7月に出してたらしいです。食べてないですけども。
そうなんだ。
梨ってね、今までこういうお菓子とか加工食品でまともなものがずっとなかったんですよね。
そうだよね。
梨って果物はすごく人気があるんだけども、これを活かしたアイスとかお菓子とかってずっとなかったと思う。ジュースもないしね。
そうだよね、やっぱり。
昔 JR が梨のジュース出してたけどね、あれ全然美味しくなかったけど、梨って難しいと思うんですよ。で、それをガリガリ君梨は
見
8、
事にやってのけたわけですよ
そう、まるで梨を食ってるようだ、
ね。
ということで、しかも希望小売価格86円。ガリガリ君価格。すごいよ
あれ
ね。
は、マジで日本の奇跡だよね。
そう。
食った時ほんまに梨やって思ったもんね、やっぱり。
そう。
そう、だから。
で、セブンさんが、それに対抗して、まるで和梨っていうですね、を出してき
これ
まし
も
た。
評価なんですね。
はい。で、
ガチンコで来てるわけですね。
そうです。で、値段は、198円。
そんなにすんの？
192円。ごめん、間違えた。まあ、
い
一緒や、
やー、
一緒や。
だからガリガリ君の倍？
そうです。倍の値段がします。2.5倍ぐらいしますよね。だから、よっぽど美味しいんでしちゃうと。
おーねー、ガリガリ君の倍か。
はい。で、製造者はですね、栄屋乳業株式会社知らないですね。愛知県岡崎市にある、あれ、メー
おー。
カーみたいです。今食べてますけど、
はいはい。
悪くはない。
でしょうな、はい。
ガリガリ君の方がうめえ。
あ、そっか。
やっぱあの名作はすげえな。これはこれで、まあ、梨感というか、梨の味が濃厚でうまいけど、やっぱガリガリ君梨って、食感も含めて梨っていうところが、やっぱでかかったのかな、これ。
ああ、だから梨の食感が今回はないんですかね？この丸では梨には。
まあ別にガリガリ君でそこまであったわけじゃないけど、でもあれはさ、アイスバーの中がかき氷になって、
なってるなってる。
で、シャ
だから
リ、
食感に差がある。シャリッとし
シ
て
ャ
る。
リッとしてる。あれが、なんか奇跡的に梨感を演出してるんかなって。
いや、と思うよ。あれは絶対そうやって狙った商品だよ。
まあ、梨の味はするんだけど、食感がアイスらしくねっとりしてるのね。
ああ、和梨のコンポートみたいな感じなんですかね。
というか、洋梨だね。洋梨の食感。
まるで和梨じゃなくなるもんな。まるで洋梨の方が良かったんですか
まるで洋梨やったら売れへんやん、それは。
ね。まあ和梨の方が売れやすいとは思
和
うけど。
梨の方がやっぱそこは強いんじゃない？
まあまあ、いいよね。売りやすいとは俺も思うけどね。
すごいよね、これ。
はい。
梨の中でも特に人気の高い幸水と豊水の果汁を52%。52%すごいよな、ほんとこれ。
もうそれはさ、純粋にコストがとてもかかっているから、お値段もお高めっていうことだよね。
と思う。このセブンのまるで和梨が美味しくないっていうわけじゃなくて、十分美味しい。十分美味しいねんけど、ガリガリ君梨が、あれ奇跡的な出来すぎて、
そこと比べちゃうからってことだよね。
だいたいあっちもね、全然安いしね。
そうだよな。ガ
は
リガリ君がない時におすすめ。
い。そうそうそう。いやでも、それは結構あるから。
あるよね。だってガリガリ君の梨ってね、通年売ってるものじゃないよね、あれ。
ないからね。さっきこの、まるで和梨買いに行ったセブンイレブンでは、ガリガリ君梨売ってなかったからね、もう。だから、そういう意味ではいいんじゃないか。褒めて
そう
ない。
だよね。
褒めてない
でも
けど。
そういう意味では結構選択肢があるってやっぱいいことですからね。
まあね、まあね、そうですね。というこ
いや、
とい
いじ
で。
ゃないですか。ね。フライドポテト弁当には選択肢は今のところないですから。
そうですね、ほんとね。
本気になかったらセブンにないですからね。
ほんとですよ。で、頼むかと思いますけどね、僕としては。
月見ウォーズの月はフライドポテト弁当ウォーズかね。
やめて、もうそんな、デストピアみたいなこと言い始めて。昔の薩摩藩違うんやから、もう。
さつまいもばっかり食ってたやつね。
そう。